東北関東大震災支援特別番組、この時間は京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから、今回、大きな被害をもたらしました東北関東大震災の被災地を支援するために私たちが何ができるかと、いうことを考える番組として特別番組をお送りをいたします。こんにちは、山田昭弘です。3月14日、午後5時を回りました。被災地はクリティカルな時間といわれる72時間を超えたところです。今日はスタジオに、下村静子さんを、お迎えをして、まず前半はですね、京都大学の、原子力工学の、ご専門の先生お二方に、先ほど1時間ほど前、4時過ぎから電話でインタビューをさせていただきましたので、それをお聞きをいただきたいと思います。じゃあお二人のご紹介をお願いします。
そうですね、最初に、お話を伺いましたのは京都大学原子炉実験所助教でいらっしゃる小出弘明先生です。で、先生自体は、原子力発電に関わられていたということからですね、様々な専門性を持った立場からのお話をしていただけるということで、この度インタビューさせていただきました。で、お二人目に伺ったのが、京都精華大学人文学部総合人文学科環境未来コース教授でいらっしゃる細川弘明先生です。で、弘明先生、細川先生のですね、専門は、ウランであるとかですね、あるいは先住民問題、このあたりが専門でいらっしゃるんですけれども、今回、報道されている、主にですね、メディア、で、伝えられていることをに対してですね、私たち疑問を持つことも多いので、どういうふうにそれをですね、見たらいいのか、何に気をつけたらいいのかというあたりを伺いたいということでインタビューいたしました。
はい、それでは早速お聞きいただきましょう。
はい、まず小出先生のお話からお聞きください。では小出先生に早速お話を伺います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今ですね、また私たちが思っていた以上に、悪い方向に進んでいるというような気がしてならないんですが、先生、今のその現状というのはどういうものなのか、分かりやすく説明していただけるでしょうか。
はい、私も正確に判断できるような、情報を持っているわけではないのです。ただ、本当に破局的な事態になるのかならないのかという瀬戸際に私たちは立っていると思います。
はい、
はい、皆さんご存知かどうかちょっと不安なのですけれども、原子力発電というのは言うまでもなくウランというものを燃やしています。
はい、
で、その燃やすウランの量が大変膨大なのです。
はい、
例えば今日標準的になった原子力発電所は100万キロワットというのですが、その原子力発電所が1日動くたびに広島の原爆が燃やしたウランの4発分を燃やす、1年動けば1000発分燃やすというぐらいのウランを燃やします。
はい、
ウランを燃やすということは核分裂性生物という死の灰を作るということと同じことです。
はい、
つまり原子力発電所が1年間動くと広島原爆が撒き散らした死の灰の1000発分を生み出して原子炉の中に抱えているという、そういうものなのです。
はい、
それが今事故に瀕しているということになっています。
はい、
もしそれが原子炉の中に、閉じ込められている間はいいのですが、
はい、
事故になって環境に撒き散らされるというようなことになれば大変な事態になるということはもう誰でも分かっていたことなのです。
はい、
で、私はそういう事故になると大変なので原子力発電自体をやめるべきだと主張してきた人間ですけれども、日本の政府あるいは電力会社というのはそんなとてつもない事故は決して起こらないから大丈夫だと言いながらここまで来てしまったわけです。その本当に恐ろしい事故が今起きるのか起きないのかの瀬戸際にあると というのが私の考え方です。
はい、でこれをですね、被災されている方たち、あるいはその地域近くにですね、おられる方たちというのは非常に危険な、状況におられるということになるんですけれども、はい、具体的にですね、私たちはどういうふうなことをこれその被災されている地域の方たちにお伝えし、どういうような行動を、取らなければならないということになるんでしょうか。
京都や大阪、関西にいる私たちが、はい、今何ができるかと問われても何もできないと思います。
何もできない、はい
はい、要するに、祈っても仕方がないことですけれども、はい、現在の福島第一原子力発電所1号機、2号機、3号機、4号機、5号、6号まであるのですけれども、はい、それがなんとか壊れないで持ってほしいということを私はもちろん願っていますし、はいはい、もう願うことぐらいしかできないという、そういう状況に私たちはいます。
今その、1号機、2号機、3号機と、はい、冷却水自体が出ないというようなことになっているわけですよね。
そうです。
でこれは他の、今止まっているもの以外に、同じような影響が出るという可能性はあると考えるべきなんでしょうか。
そうです。今福島原子力発電所は、電源という、電気がですね、はい、全く利用できない状態に陥っていまして、
はい、
原子炉というのは常に水を送って冷やしておかないと溶けてしまうというそういう機械なのですけれども、はい、溶けないようにする水を送れないということで困っているという状態です。
はい、
はい、
でその送れない水ということは他のその原発機にも水が送れなくなる状況も考えられるということですか。
そうです。はい、
その電力自体は、はい、その、賄っているのは地域の電源ということになるんですか。
そうです。もともとはあの地域 の、 あの普通の電気だったわけですけれども、
はいはい、
それが地震で停電をしてしまいまして、復旧をしていません。そして本来であれば、
はい、
発電所の中に非常用のディーゼル発電機というのが、ありまして、
はい、
外からの電気が受けられないときには自分のところで非常用ディーゼル発電機を動かして発電するという予定だったのです。
はい、
しかしその非常用の発電機が一つも動かないということで、はい、全ての電源を失ってしまいました。
それで今動いていない状況になったわけですね。
ポンプは一台も動いていないはずと思います。
そうするとこれ今動かしているのは電源がない状況で、
はい、
どういうふうにして、
消防車を連れてきてですね、
はい、
消防車の消防用のポンプで原子炉の中に水を送ろうとしています。
それはちょっと あまりにもその限られたものすごく狭い選択肢というかになってしまっているということですね。
そうです。もうどうにもならなくてそこに今追い込められているわけです。
そうですか。はい、でその、消防車ではなんとか送り続けているけれども、その量が消防車くらいではやっぱ送る量もものすごくなんか限られるような気がするんですけれども、それは大丈夫なんですかね。とにかく
私自身は、はい、消防車がちゃんとフル稼働して水を送ってくれるのであれば、
はいはい、
原子炉の中に水を、なんとかなる程度の水は送れるだろうというふうに思っていたのですけれども、
はいはい、
政府発表あるいは東京電力が言うことを聞いている限りは、
はい、
ちゃんと水が供給できていないで、原子炉の燃料棒というものがどんどん露出しているというそういう説明になっているわけです。どうしてそんなことになるのか私自身はよくわからないまま首をかしげているという状態です。
これは電力会社の方もなぜかわからないというようなことを記者会見でおっしゃっていたと思いますが、まさしくその、なぜなのか本当にわからないというのが現状なわけですね。
少なくとも東京電力がわからないという限りは私にはわからないという、はい、はい、状態になっています。
そうですか。
はい、
で水位自体、先生今ちらっとおっしゃったのは送っているのに減っているんですか。
そうです。
送っているのに減っているわけですか。
はいはい、
でその、海水を送るということをしているというふうに聞いていますが、
はい、
その海水がじゃあ、少なくとも放射能を帯びているわけですよね。
はい、要するに送る前の海水はもちろん放射能を帯びていませんけれども、
はいはい、
一度原子炉に入れてしまいますと、
はい、
原子炉はもう放射能の塊ですから、
はい、
海水自身も放射能まみれの海水になるわけです。
で、それが一旦入ったの、入っていったのが逃げていったのか、まあ、入っていないのかということすらもわからない。
はい、正確にはわかりません。ただそのポンプ、消防のポンプ車で送ってるわけですから、
はいはい、
ポンプ車の突出圧力で、何時間動かしたということであれば、どれだけの海水を送ったということはわかるはずだと私は思います。
はい。
はい。それから考えれば、例えば原子炉の中に、何トン分の水を送ったし、
はい、
原子炉の中に何メートル分水位が増えなければいけないとかいうことはわかるはずなのですけれども、はい、それが正確にわからないということを東京電力が言ってるし、政府もそう言ってるわけです。
これまた定期的に発表されているので、
はい、
その、まあ、水位を見守る以外ないという状況なんだとは思いますけれども、はい、じゃあ実際ですね、その危険な地域に今おられる方たちですね、
はい、
この方たちに、もしできるだけ危険を回避してもらおうと思った場合、どうしてもらったら一番先生はいいと思われますか？
私はまあ一番いいのはもちろん逃げることです、
はい、
ただ逃げるといっても今地震で交通網が大変困難な状況にあるわけですし、
はい、
お年寄りとかですね、まあ、子供とか逃げようと思っても大変だと思うんですよね、
はい、
ですから逃げるというその行為自体に危険が伴うわけですから、
はい、
単に逃げろというのはあまり言いたくないのです、
はい、
ですから状況をちゃんと、まあ、政府や電力会社が教えてくれなければダメなのですけれども、ちゃんと住民に情報を伝えて、
はい、
風下に入ってしまいそうな住民を優先的に逃がすということをすべきだと思います。
風が吹くことによって、はい、放射能汚染された空気が流れてくると。
そうです、
なのでその風下に今いる人たちを風上にできるだけ移動させるということですね。
そうです。そうです。半径10キロとか20キロとか言ってますけれども、
はい、
別に、まあ、距離はなるべく長い方がいいわけです。
30
キロでも50キロでも長い方がいいし、はい、でももっと重要なことは風下なのかどうかということが一番大切です。ですからそのことを考えて、
はい、
風下、気象条件を考えながらですね、
はい、
風下に入りそうな住民から優先的に避難をさせるということが必要だと思います。
もうそれは早くにやっておく方がいいですね。
格納容器という最後の砦があるのですけれども、
はい、
今はまだ壊れないでいるように見えます、
はい、
でもそれが壊れてしまえばおしまいです。何の打つ手もなくなりますので、
はい、
壊れたよと言われてから逃げることはもう多分手遅れになりますので、
はい、
少しでも早い方がいいだろうと私は思います。
わかりました。あと他にですね、何か実際に被災されている方がこの番組を聞けるかどうかというのはわからないんですけれども、何かその現場で不安に思っておられる方たちにできることっていうのは他にはあるでしょうか？
申し訳ないけどありません。
ああ、そうですか。
東京電力が頑張ってくれることを、はい、私は願っています。
そうですね、はい、もうそれをただただ私たちも同じ、はい、気持ちで絶対もう万が一ということがないようにということで、
はい、
祈るばかりなんですけれども、はい、分かりました。また、状況が変わってお伺いすることがあるかもしれませんが、はい、その時はまたよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました、
はい、失礼します。
ということで、京都大学原子炉実験場の助教で、あります、
はい、
小出弘明先生のお話を、これは、先ほど3月14日の16時5分頃から、はい、電話で、お聞きしたんですが、そのお話を、聞いてくださった下村さん、
はいはい、
何か付け加えることってありますか？
そうですね、やっぱりその甘い見通しの、まあ、可能性を示唆するような話をですね、今まで政府が発表していて、で、ことがやっぱりそれよりも進んでしまって後手後手になっているということを考えるとですね、できれば私も小出先生がおっしゃっていたように早くできるだけ避難を、始めるような形を取ってほしい、できるだけその体制を取ってほしいというふうにもう痛切に感じました、うん、はい。で、まあ、関西に住む私たち何もするできることが、ね、ないというお話ではありましたけれども、 できるだけ、まあ、距離を、遠くに行く方がいいとか、あるいはその、風下に行かないようにっていうことをですね、なんとかしてお伝えできないかなというふうに感じたりしました。
はい。はい、そうですよね。まあ、多分そこにはですね、はい、東京電力という企業とか、産業界とか、政府という立場とか、それを取り巻く様々なシステムとか立場とかっていうふうなものが絡んでると思うので、そのあたりもまた後で議論したいなと思うんですが、続いて、
はい、
京都精華大学人文学部総合人文学科の、環境未来コースの教授であります、はい、細川博明先生のお話も、伺っておりますので、はい、お聞きください。
では細川先生にお話伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、まずですね、私たち、まあ、今刻一刻とその状況が変わっている中で、
はい、
今報道されている原発関連のニュース、気になるところがいっぱいあるんですけれども、はい、先生の、目からご覧になってですね、報道されていない、もしくはもっとここをきちんと伝えるべきだというあたり、そのあたりから教えていただければと思うんですが。
あ、はい、わかりました、はい、といっても、まあ、たくさんありますけれども、はい、一つはですね、はい、現地の住民の避難というか退避の指示が出てますけれども、はい、やっぱり、これはやっぱり最悪の事態を想定して、で必要な避難をして、で、まあ、苦悩の結果最悪まで至らなければね、
はい、
よかったので帰るという、そういう考え方でやらないといけないと思うんですね、
はい、
で具体的に言うと、ちょっと20キロでは厳しいと私は個人的には思います、
はい、
もう少し広げるということと、それから実際の避難の仕方がお年寄りが後回しになったりですね、
はい、
といういろんな問題、混乱が生じているので、まあ、これはなんていうか現場で一生懸命やっておられると思うので、
はい、
まあ、結果だけ言って外からあれこれ言うべきじゃないと思うんですけれども、
はい、
やはり日本語わかんない方もいらっしゃるし、
はい、
そういったことをちゃんと配慮してやっていってほしいなというふうに思いますね、
はい、今現在ではその、まあ、先生のお話繰り返しになりますけれども、20キロ圏内よりももっと遠くに本当は離れる方がいいんじゃないかということですね。
現在の原子炉の状況で言えばですね、
はい、
20キロ離れていれば現在は大丈夫だと思うんですね、
はいはい、
ただ全然事故が収束してませんの で、
ね、
進行中ですので、
はい、
で、かなり厳しい状況にあるので、
はい、
というのは第一の方は1号2号3号と3つともですね、
はい、
冷却剤喪失してるんですよね、
はい、
で、まあ、2つは建屋も吹っ飛んでしまってますけども、
はい、
2号炉はまだ建屋残ってますけども、冷却剤完全喪失したっていう情報が先ほど10、20分ほど前に入ってますから、
はい、
今後事故は進行することは間違いないんですね、
はい、
で進行するとは具体的に言うと放射能はもっとたくさん出てくることは避けられない、
はい、
というかね、放射能を出さないと、
はい、
もう格納容器自体が圧力も完全に設計のあれを超えちゃってますから、
はい、
それを爆発させないためには、
はい、
格納容器がこう避けちゃうような状態を避けるためには圧力抜かないとしょうがないんですよね、
はい、
圧力抜くということは中に入っている放射能を
出す
ということですから、
はい、
これはもういい悪いじゃなくて、より悪い事態を避けるためには、
うん、
やむを得ない判断で、そのこと自体は、まあ、僕はしょうがないと思うんですけど、ただそれは、外部の環境に放射能をより増やしていくということですので、
はい、
幸い今風が海側に吹いているようなので、
はいはい、
西風とか南西の風が卓越しているようなので、まだこれはラッキーだと思うんですけれども、
はい、
ただ長期間のことですからね、今後、
はい、
1週間2週間と見ていかないといけませんから、
はい、
僕はもう少し避難の範囲を大きくしておいた方がいいと思います。
安全ですよね。
そうですね。
でそれから先生が今おっしゃったその風の話も非常に気になるところですよね。
はあ、はあ、
はい、風向きとそれから天候ですね。
そうですね、今週の後半に寒波が予想されていて、
はい、
まあ、気象庁の情報なんかですとね、
はい、
で雪が降る恐れがあるんですよね、
はい、
そうなると大変原発事故としては最悪のシナリオになりますので、
つまりそれはその雪、登っていっているあの放射能の物質自体が雪に、
まあ、雪と一緒に
落ちてくるということですね。
非常に不規則な形でホットスポットなんかが発生しますから、
はい、
比較的遠い距離でもその部分局部的に放射性物質がまとまって落ちて被爆線量高くなるっていうふうな、いわゆるホットスポットがですね、
ま
だらに発生する、は
い、
でこれは雨や雪がなければそういうことはあんまりないと思うんですけども、
はい、
雨雪が降った場合はそういうことになりますの で、
はい、
でなかなかそれ分かりませんからね、
はい、
予測することは難しいですし、
そうすると外にその出ないということが、まあ、その近くにおられる方にとってはできることということになるんでしょうか。
と言いましてもですね、はい、生活をしている中でずっと家の中に入っているということは難しいですから、
はい、
でしかもその避難の期間というのをどれだけ取るべきかというのは一概に言いませんけども、
な、ね、
少なくとも1週間2週間の話ではなくなると思うんですね。
そうですか。
もっと長い期間になると思うので、
はい、
ですからその場合はやはりなんとか基本的な日常生活が送れる場所に、早めに移っておく方が僕はいいと思うんですね。
なのでもう早く少しでも早くもっと遠いところに避難する方がいいであろうと。
そうですね。ですからもうこれは自治体を挙げてもう本当に社会を挙げて、
はい、
それを受け入れどこが受け入れるかということもありますしね、
はい、
どうやって運ぶかということもありますよね。大変な人数になりますから、
はい、はい、それとですね先生、まあ、その今の話につながるところかもしれないんですけれども、マスメディアではですね、まあ、数値をたくさん、取り出しながらの説明をしているんですね。でその中で、まあ、放射能をどれだけ浴びたら危険で どこぐらいまでは大丈夫なんですよみたいな、そういった話をよく耳にするんですけれども、
そうですね、まあ、はい、あれはおそらく意図的にですね、はい、皆さん心配されないようにといいますか、その、無用な不安をね煽らないという配慮からおそらく意図的に言ってるんだと思うんですけれども、
はい、
ですから、まあ、今そのなんていうかな、そういう、論争をしてですね、すべき時期ではないと思うんですが、
はい、
ただ誤解を招きやすい言い方をいくつかしているので、それは非常に気になるんですね。
はい、例えば何だと思うんでしょう。
直ちにその例えば気分が悪くなったりですね、
はい、
意識を失ったりというそういうとんでもない線量でないことはもちろん間違いないんですよね、
はい、
つまり直ちにどうなるということではない。だからそういう意味で言うと、はい、過剰に神経質になる必要はないというのはその通りなんですけども、じゃあいいかというと良くないんですね、
はい、
浴びてもいいかというとそうではなくて、
はい、
やっぱり極力避けるべきなんです。というのは一つは今後長期間汚染が続く、あるいは放射性物質 の飛散が続くという事態が考えられますから、
はい、
そうなるとその例えば 1時間や1日いても平気でも、例えば3ヶ月そこでね、
はい、
ずっと浴び続けるといった場合にはそうとも言えなくなるという場合もありますし、
はい、
それから直ちに、健康被害が出なくても、
はい、
例えば将来的にどういう、これは一定の確率、低い確率ですけれども、
はい、
まあ、確実に一部の方は健康障害を受けるわけですから、
はい、
それを大丈夫という言い方で表現するのは良くないと思うんですね。
そうですね。
できるだけ避けるというのが原則で、
はい、
ただ今すぐどうなるということではないので、パニックにならないように、
はい、
落ち着いて対処するということが大事だと思うんですね、
はい、
でよく言われるのはレントゲンよりも少ないとかですね、
今朝もそういうような表現をしている学者の方見ました。
あるいは CT より少ないとかですね、はい、そういう表現がテレビでは非常に、使われてるんですけども、
使われてますね、
これ大変な間違いだと思うんですね、
はい、
というのはレントゲンというのはですね、例えば診断をしなくちゃいけないとか、
はい、
あるいは、治療をしなくちゃいけないと、そのために放射線を利用するわけですよね、
はい、
これはリスクがあるんですよ、
はい、
リスクあるけれども、治療しないよりも治療した方がいいと、つまり利益が上回ってるわけですね、
はい、
あるいはその早く診断した方が治療がよく正確にできるということで、そのリスクの方が大きいので、あ、ごめんなさい、リスクじゃない、免疫の方が メリットの方が大きいので、はい、多少のリスクは取るわけですよ、
はい、
ですからこれはリスクを負う人がですね、それよりも大きなメリットを得られるということで、
うん、
いわば出費と収入みたいなもんで、
はい、
それのバランスが取れていれば、やればいいし、
はい、
逆にバランスが取れなくてね、そんなにメリットがないのにリスクだけ大きいというような場合は、しない方がいいわけですよね。
そうですね、全く質の違う話を、同じステージで話しているような感じですよね、はい、
だってというのは以前私の子供の頃なんかは、
はい、
小学生にレントゲン検診してましたよね、
はい、
結核検診、
はい、
今しませんよね。
そうですね、はい、
なぜかといったらばあれはメリットよりもリスクの方が大きいということがだんだん研究の結果分かってきたからやめたわけですよ、
はい、
胃がん検診なんかはね、
はい、
例えば何千人もの人の、まあ、胃がん検診を受ければね、
はい、
何人かはそれが理由で、その被曝が理由で、がんになるわけですよ。だけど、それよりも、はるかに2桁ぐらい多い人の早期胃がんを発見できるわけですね。
はい、
だから、100人助かるためには、2、3人犠牲になっても、社会的には仕方がないという、そういう判断をして使うわけです。リスクがないわけじゃないんですよね。
そうですよね。
だけども、今回の、はい、事故なんかで、突然被爆させられる方はですね、
はい、
何のメリットもないわけです、
はいはい、
リスクだけを負わされるんですね、
はい、
それを過小評価したり、
はい、
大丈夫というふうに説明するというのは僕は間違っていると思います。
そうですね、今までの、まあ、日本で起こってきた公害なんかを考えてみても、まあ、水俣病に始まるもう後々にとても辛い思いをされる方がたくさん出てきたという、ような現実もありますよね、そのことを考えると今その政府がですね正直に、正確な情報をきちんと出してくれなければ何を信じたらいいのかということになりますよね、
まあ、だから線量に関して言えばね、
はい、
まあ、私も別にみんなでパニックになっていいなるってのは大変マイナスの方が大きいってのはその通りだと思いますので、
はい、
まあ、冷静に落ち着いて対処するだけの余裕のある数字だと、
はい、
すぐなんていうか気に病む必要はないけども、はい、だけどもやっぱりそれはなるべく浴びない方がいいものであるし、はい、それは適切な対処をすればある程度は避けられると、
はい、
まあ、それは避難であったり屋内に入ったりとかいろいろありますよね、
はい、
ということをちゃんと説明すべきだと思うんですね。
あ、分かりました。はい、あと まあ、意見の分かれているところ私たちはどういうふうに解釈したらいいか、まあ、今一つの例としてよく分かったんですけれども、いろんな情報をやっぱり収集してできるだけたくさんの、意見を聞いたりっていうのは大事になってくるんですかね。
ははは、
どうしてもですね情報が、まあ、テレビなんかを聞いていると偏ってしまうような気がしてならないんですけれども、
まあ、例えば東海第二原発のことってほとんど報道されてないですよね、
はい、
でも東海第二も今冷却状況非常に厳しいというふうに情報を聞いてますし、
はいはい、
まあ、ややもするとですね事態が進行することもあり得るんですよね、
はい、
まあ、例えば東京だったら東海の方が近いですからね、
はい、
そういうこともでもどう言ったらいいのかな、隠しておいて後で急に大変な事態になったから分かったっていうのはもっと良くないと思いますので、
はい、
ちゃんとそれは保安院や政府は事態を把握しているはずですから、
はい、
まあ、ちゃんとそれは出してほしいと思います ね、
そうですね、私たちも原子力資料室の、記者会見などを見たりしているんですけれども、
あ、そうですね、はい、資料室の記者会見は3つとも YouTube で見られますので、
はい、
で、まあ、ある程度言葉なんかで分からないところあるかもしれませんけども、
はい、
基本的にはどういうところが問題なのかとかですね、
はい、
今後どういうことを考えなくちゃいけないのかよく分かると思うんですね、
はい、分かりました。
1日目の記者会見と2日目の記者会見と、はい、それから同じ2日目 の、 外国人記者クラブで、
はい、
やった記者会見が非常にいいですね。日本語ですから、
そうです
ね、英語の翻訳がついてますけど、
はい、
喋ってるのは日本語ですから分かりますから、
はい、はい、 かりました。
全部あの YouTube でアップされてますから、
はい、じゃあ、まあ、そういった情報も参考にして自分でできるだけ情報を集めていただくということが、まあ、被災されている方はなかなか難しいかもしれないんですけれども、はい、もし、まあ、そういうところにアクセスできる手だと思っておられる方がいらしたらできるだけ知らせてあげるということが大事ですね。
そうですね、はい、ただあのなんていうのかな、あの事故がここまで進行してしまうとですね、
はい、
なんかあまりできることってのはないと思うんですね、はい、現場の方も今必死でやっておられると思うので、そうですね、それはもう祈りながら見守るしかないと思うんですが、はい、ただまあ現場の方もだいぶその作業のための被爆線量がだいぶ蓄積してきてですね、
はい、
もう作業する人がいなくなる、つまりその限度内では作業できる人がいなくなるというその、まあ、事態も、
はい、
考えなくちゃいけないと思うんですね。
あ
で、まあ、そうなったらばですね、もう諦めるか、あるいはもう完全に限度を超えてリスクをさらにリスクを負って作業をしてもらうかっていうそういうことになるわけですから、大変厳しい状況だと思うんですね。
わかりました。まだその状況が刻一刻と変わっている中ではありますけれども、また先生にお話を伺う機会があると思いますが、その時はよろしくお願いいたします。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、清華大学教授の細川博明さんのお話を伺いました。この時間は、京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから予定を変更して東北関東大震災の支援のための特別番組をお送りしていますと、いうことで、でここからはですね、
はい、
元毎日新聞論説委員で、奈良産業大学教授の渡里英太郎さんに加わっていただきます。こんにちは。
はい、こんにちは。
渡里さんにも今お話聞いていただいたんですけど、
はい、
いかがでした。渡里さんには後ほど災害報道のあり方という観点で、うん、詳しくお話は聞くんですが、原子力の等の専門家の今のお話をお聞きになって。
私自身はメディアとか、まあ、ジャーナリズムの、まあ、専門ということになるんですけども、今の話聞いていて、まあ、メディアサイドから の見方としましてはね、この原発 の事故の報道というのは、あらゆる災害とか事故の報道の中でメディアにとっては一番難しい報道だと以前から思ってるんです。それはなぜかというと、一つは取材記者が非常に危険にさらされると。普通の現場というのは取材記者はできるだけ現場に近づきなさい。
戦争であったとしてね。
そうそう、戦争もそうです。しかし普通の災害であれ戦争であれ、これは目で見、あるいは耳鼻五感でもって危険を記者が察知できる。だから避けることも自分の責任でできる。ただこの放射能というものは目でも見えない、匂いもしない。だから下手に現場に近づくと取材記者そのものが被害に遭ってしまう。したがって現場に近づけない。だ今 の全体状況を見てましてもね、福島の原発の中で何が今起こっているのかというのが、うん、政府の発表あるいは東京電力の発表以外にはわからないわけですよね。これメディアというのはそれは非常に辛いことで、自分の目で見て本来は報道するというのが本来の姿だと思うんですけども、それを電力会社であるとか政府の情報に頼らざるを得ない。それが本当かどうかの検証ができない、あるいは本当であったとしても全てのことを言っているかどうか検証できない。したがって今の原発に関する報道というのは基本的には政府と電力会社の発表をそのまま流さざるを得ない状況だと思うんですね。それが本当かどうかというのは今後検証するにしても、今の段階というのは人々の命を救うかどうかの段階なんで、後から検証してあれは嘘だったとか情報が少なかったとか言っても仕方ないんで、今いかにたくさんの情報を出せるかと、
ね、
出させるかというところの勝負だろうと思うんです、うん、今先生方の話聞いてると、先生方は独自の多分情報ルートを持っておられます、うん、それぞれの原発の中に基本的に情報が分かるような情報源を持っておられる。だからそういった情報源を含めて、メディアというのは、懸命に接近をして、うん、で人々に今何が起こっているかという事実を知らせる。これが一つ重要だと思うんですね。 それとまあもう一つは少し先生方の話にもありましたけども、パニックとの関係、情報をメディアとパニックの関係というのはやはり考えとかないかんとは思うんです。今のメディアの現状、テレビを含めて普段の番組の作り方、非常に感情的な手法っていうんですか、大騒ぎする、どちらかというと大きな声で騒ぐ方が視聴率が上がるというような形で慣れてきてますから、今原発なら原発についての情報が、それなりの危険性を持って語られた場合に、それをさらに拡大して増幅して大騒ぎしてパニックを起こしかねないような報道をする危険性というのはあると思うんですよ ね。
そうですね。
だからそれは電力会社とか政府はそれを見て、パニックになったら困るということで、情報を政府の方へ大丈夫です大丈夫ですという方に、出しているという気配もあるんじゃないかな、うん、したがって、これからどんな情報が出るにしてもメディアの側はこれまで の、 非常に大騒ぎする体質中のもとへ一回白紙に戻して冷静に報道するという姿勢にチェンジしないと本当のパニックも起こりかねない、そういうふうに思いましたね、
は
い、
多分その被災地からの報道も非常にセンセーショナルでエモーショナルな場面を一生懸命生中継してるっていうのも同じ文脈というか同じメディアの、姿勢というか修正ですよね。もうほとんど
同じです、
そういうふうなものっていうのが変えていけるのか、だから変えるためにどうすればいいのかっていうふうなお話も含めて、この後詳しくお聞きしたいと思いますが、はい、下村さん、はい、今の、細川さんのお話を聞きになって改めて感じることって。
そうですね、今の、言ってくださったそのパニックの話もそうなんですけれども、やっぱり冷静にだけれども必要な私たち予防原則っていうのは一番大事だと思うんですよね。早くにそれを、ちゃんと情報提供してもらうことによって冷静に受け止めて行動できると思うんですよ。それがいつの間にか後手後手に、やっぱりここまで進んでましたっていうふうな情報の出し方をされることによって、かえって私はパニックに陥るような危険性があると思うので、そのあたりは本当にきちんとした情報の、提供と、それから私たち自身もどうやって情報を取ってくるかという話ですよね。独自のルートを持っておられる方もあるでしょうし、それがなければなんとか自分たちで探せるような方法で、その探したいときに身近にあるような、こういったコミュニティ FM であるとかですね、身近な、ところで、メディアで、大きなマスメディアでは伝えられないことを伝えていくっていうようなことがすごく大事なんじゃないかなというふうに感じました。
はい。はい。これは多分、僕たちと、僕たちもメディアですから、うんうんうん、とリスナーの皆さんと、それから、政府とか企業とか、との相互の関係っていうのをどういうふうに、今どうなってて、どういうふうになっていくべきなのかっていう大きな話につながっていくと思うんですが、そのあたりにつながるような話を後半で、できたらと思います、
はい、
ではここで、一つ皆さんに、お伝えしたいことがあります、昨日ですね、京都市の災害ボランティアセンターと、それから、京都府の災害ボランティアセンターが一緒に会議をしました。で、京都市、京都府を含めたこの京都エリアでの災害、今回の災害へのボランティアの、による支援というのの窓口を一本化しようということで、合意をしまして、京都災害ボランティア支援センターというものを、今これ名前しかないんですけど、はい、を設置をするということになって動き始めています。ですので、この番組をお聞きになったり、あるいは京都府か、京都市内、あるいはその近辺に住んでて、京都のボランティアセンターを仲介して現地に支援をしたいなと思っておられる方は、この京都災害ボランティア支援センターにアクセスをしてください。で、それとですね、現地へ物資を送ったり、直接出向いてもう いても立ってもいられないから支援をしたいっていう思いを持っておられる方もたくさんおられると思うんですが、もうすでに現地にいっぱい物資が届いてて、それで困っているという状況もあります。現地に予想もしない物資が未整理のままで届きますと非常に混乱をきたしますし、整理のための人員を取られます。ですので物資を送ったり、それから直接出向いたりということは決してしないようにしてください。で、先ほど申しました京都災害ボランティア支援センターは、現在のところ京都市災害ボランティアセンターと京都府災害ボランティアセンター、この2つの、ホームページで随時お知らせを流してますので、そちらを参照してください。それと両センターとも業務今必死でやってますので、電話をかけること自体が、センターに電話かけること自体が業務の妨げになる場合もありますので、できるだけホームページの情報を見ていただきたいというふうに思います。で、両センターへのリンクはラジオカフェのホームページからも作ってありますので、どうぞご利用くださいというお知らせでした。それじゃあ、後半はですね、渡さんを中心に、お伝えしたいんですが、一つお詫びがあります。今ですね、ユーストリームでこの番組の、ライブ配信をしてるんですが、してたんですが、動画と音声が途中で切れてしまったらしいんです。で、大変ご迷惑をおかけしました。たくさんの方にご覧いただいてたみたいなんですが、今現在回復してますので、再リロードしていただいて、見ていただきますようにお願いをいたします。それから6時過ぎ、この番組が終わりましたら、再放送というか、録画したものを見られるようにいたしますので、またそちらの方もご覧いただいたり、いろんなところに、リンクとか、していただいたら、ありがたいかなというふうに思っております。ということで、それじゃあ、渡さん、お話を伺いたいんですが、今日はどういうお話をしていただけるんでしょうか。
はい、はい、実は朝のラジオカフェの番組でも少し話したんですけれども、はい、災害報道、言い換えますと、そのメディアとかジャーナリズムの災害に際しての役割、責務、どんな使命があるのか、みたいなことを、私自身メディアにいて阪神大震災の取材を経験したことも踏まえて整理一応しているんですけれども、そのことを少し話しようかなと思ってやってまいりました。それで災害報道、なぜメディアは災害報道をするのか、何の必要があってするのか、逆に言いますとメディアの存在理由、意義みたいなものが災害でも問われるとということになるんですけども、私は5つ挙げてるんですけども、簡単に言いますと、1つ目は救命、命を救うということで、これはもう一番最初の段階、あるいは一番重要な仕事なんですけども、それは具体的に言いますと、被害の実相を伝える、ありのままの実相、事実、状況を国の内外に伝える、その伝えることで外の世界からの救援、あるいは中の世界、少なくとも今命の危険に瀕している人たちを救うという行動を促す、伝えることで促す、それが一番重要な最初の責務であろう、救命ですね。で、その次の段階といいますか、2番目には、延命と私言ってるんですけども、命を延ばすという延命ですね。これは今直面している命の危険がから救出されて、例えば、避難所に、避難している人、あるいはやや安全な場所に身を置いている人、そういう人たちの命を維持するための必要な情報、例えばその人たちに対して今どこへ行けば水があるかとか、あるいは救護所はどこにあるかとか、その人たちにとって必要な情報ですね。これは外の世界の人間には別に聞いても役に立たないことだけども、被災者だけに向けた必要な情報というのがあると思うんですね。これが2番目に重要なことだと思ってます。この部分ではコミュニティ放送なんかが果たす役割というのもすごく大きいと思うんですよね。それから3つ目には、被災地以外の我々、ここ京都なら京都にいる人、あるいは世界中の人々に震災とか津波、災害への備え、警告、そういったものを伝える役割、 今回はたまたま被害は別の場所で起きたけれども、明日は皆さん方の身の上に降りかかる災害ですよ、その時にはこれだけのことがあるんだから、できるだけ被害を少なくするための備えをしましょうということを伝える役割、これが3つ目、備えですね、警告。それから4つ目が、まあ、告発と言ってるんですけども、例えば公的機関の災害における対応、それに非常に怠慢があるとか、不作為があるとか、あるいは不公平があるとか、そういったことを掘り起こしてより良い状態にするための告発なり指摘を行う、改善を求める、こういった役割は当然あると思いますね。で、最後の5つ目は希望と言ってるんですけども、被災者に生きる希望を与えるような情報、あるいは人間の強さとか優しさとか、いわゆる人間参加的な情報を発信する、そのことによって、一番打ちひしがれている人たちが次の明日への希望を少しでも持つ、復旧への意欲を持つ、そのような情報を伝えると、まあ、この5つをとりあえずは災害報道の役割として考えておって、この先に一段落した後復旧なり復興なりを促す報道がつながってくるだろうと、そのように思ってます
という観点から見ると、ええ、今現在はその救命の段階、
まだそうですね、
ね、まだ続いてて、ええ、で延命の段階も当然始まってて、
同時並行で、ね、
でだけどまだ備えとか告発という段階には達してないのかなと私は思ってるんですが、もしそうだとしたら、その最初の2段階に関して今現在さまざまなメディアが行っている報道をどう評価するかということと、これから残りの3段階、備えて告発してそして希望を与えていくっていう段階に、どういうふうにメディアの行動を望むかっていう具体的なお話を伺いたいんですが、
現場の状況は私もよくわからないんですけども、多分今被害の実相全容というんですか、これまだ伝えきれてない、当然のことながらね、はい、何割ぐらい伝えてるかというのは私も分かりません。多分被害の現場というのは数千、一万というレベルであると思うんですよね。しかしテレビ新聞で今伝わっている報道の現場というのはせいぜい数百単位だと思うんです。それ以外のまた何千という現場で、報道されずに、あるいは救われずに、残っている人がいると思うんですね。だからその人たちの救命というのが必要であるという報道もまだ十分にできてないと思うんです。まあ、行政機関、警察も含めて潰れている公的機関もありますからね。これは阪神大震災の時もそうでしたけども、公的機関そのものが潰れるというのはこういう災害の時にはよくありますから、被害の実相そのものが伝わってない。だから今報道機関メディアというのは可能な限りその被害の実相を拾い上げて伝えて救命を促すということが必要だと思うんですよね。だからそれ以外まだ十分できてない、から延命に関してもどこに誰がいてというのはほぼ把握されつつありますけども、何が必要で何が不足してというのはきちんとした形ではまだ十分伝わってないんじゃないかなと思いますね。ただメディアも人的資源限られてますので、一つのメディアで数千箇所なんてとてもいけない。だから私自身の、考え、現役の時はそんなことなかなか考えられなかったけども、やっぱりメディアが手分けをして一社で全てやろうなんて、競争でうちだけの特ダネだとかいうようなことをもう今この際考えずに、この地域については、A テレビ、この地域については B テレビみたいに限られた人的資源もある程度分担して、それで被害の実相をメディア自身も掘り起こすという努力があってもいいんじゃないかなという気が今しています。
まあ、今はテレビとか見てる限りはメディア間でのそういう分担っていうか横の連携っていうのはあるようには見えないんですけど、少なくとも NHK は 多チャンネル持ってるので、そのチャンネルの中での使い分けっていうのは、僕は阪神・淡路の時に比べると、考えてやってるのかなっていう気はするんです。例えば教育テレビと第二放送っていうのは、地震発生当初は安否情報を教育テレビでずっと流してましたし、第二放送は多国語の放送をずっと流してましたよね。
あれはやはり阪神大震災の教訓が一つ生きてるんだろうなという気がしますね。ただ、全メディアがその協力してみたいなところにはまだまだ行き着かない、まだ何て言うんですか、競争状態っていうのかな、このテレビ、我がテレビだけが唯一入りましたとか、そういう表現がまだ構わないんだけども、誇ることはいいにしても それを競ってるんかという気がこの事態の中でですね、それはもう競う必要ないんじゃないか
と。なんかさっきおっしゃった、渡辺さんおっしゃったように刺激的な、映像を流そうとしているような、そういう意図ないのかもしれませんけれども、繰り返し繰り返しどうしても全部のチャンネルがそういう風になってきているなっていうのが目につくんですけど ね
映像のその度実さというか、そのショック度を競ってるニュアンスがややありますね。それと映像は事実ですから、ある程度僕はいいとは思ってるんですけども、それに余分なナレーションをつける、劇的な調子とか驚々しい調子とか、そういう普段の番組の作り方の癖が垣間見えますね、テレビ見てますと。その辺はやはり少し違うスタンスを持たんといかんのじゃないかなと、そのように思いますね。
一方でね、例えばツイッターとかさまざまなパーソナルなネットメディアが阪神・淡路の時はまだ普及してなくて、で携帯電話もなくて、今回ほぼ初めてこれだけの規模の震災で、都市も地方も含めた広域の震災で力を利用されてるという状況があるんですが、どの程度渡辺さん自身ご覧になっているか分かりませんけども、
私自身はあまり、詳しくないんだけども、ただ単純に思ってるのはメディアもそうだけども、安否情報各携帯会社がやってる、あれは一本化できないのかなとかね、年寄りにはほとんど今まで使ったことない人は使えないだろうなとか、そういった部分は考えてるんで、そういう改善というのは、携帯電話会社同士別に競争すんでもいいから、この際一本化して、ともかく一つにかけてはすべて乗ってるんだというようなこともやってほしいなという気がしてますね。
そうですね、そういう動きも、起こってるとは思うんですが、そろそろ番組も、終了間近になってきたんですが、どうですか、
はい、一つですね、情報として皆さんに知っておいていただきたいのは、まだ関西ではね、計画停電とかっていうのは関係ないという話になってはいるんですけれども、関東の方ではもうすでにスタートしてしまっています。
この夕方から始まりました。
そうですね、これ自体、本当にそれが必要なのかどうかっていう議論をしなければならないと私は思っているんですけれども、中でもですね、太陽光発電パネルを設置されているご家庭は、これですね、電力会社の電力に頼らない方法で、自動運転機能というのがついてまして、これスイッチを切り替えていただくだけでですね、自家発電できるような形になっているんですね。自分のところで電気を使えるような形になっています。で、これをこのスイッチがあること自体をご存じない方が多いんだそうです。ですから、太陽光パネルをつけられているご家庭はぜひともですね、そのスイッチがあるということを理解していただいて、切り替えをしていただくと非常にいいのではないかなというふうに思いました。
太陽光パネル使ってるお家はできるだけ、商業線を使わずに自分のところのパネルの電力を使うようにしてください。はい
ね、関東方面の方にぜひお伝えください。
そのスイッチがついてますので、ということでした。ということでこの時間は、下村静子さんと、渡里江虎さんをお招きして、東北関東大震災支援特別番組を予定を変更してお送りをいたしました。お相手は山田明宏でした。この番組はこの時間にこれからしばらくの間毎日お伝えしていく予定ですので、ライブ配信、ユーストリームでのライブ配信もいたしますので、どうぞ、お聞きください。またご覧ください。それでは失礼いたします。18時から再放送いたします。よろしくお願いします。